こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 FP 級取得、サバンナヤギ流お金のガチを教えますは、お笑いコンビのサバンナヤギマスミが一級ファイナンシャルプランニング技能士の学習を通じて得た家計、投資、保険、税金、相続の知識を生活者目線で整理した実用的なマネー本である。ケイドカワから刊行され FP 学習を支えた本田さんの解説を組み合わせることで、芸人としての実体験と制度知識を接続している点に特徴がある。構成は100項目の短いテーマを積み重ねる形式で、家計管理や住宅ローン、NISA、アイデコ、控除、確定申告など日常の意思決定に直結する論点を幅広く扱う専門家向けの理論書ではなく、不安を減らすために何を調べ、どう判断するかを示す入門的実践書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生活費を見える化する封筒管理術と支出判断の基本。本書の出発点は、収入を増やす前に支出の流れを把握するという家計管理の基本にある。封筒管理術は古典的な方法だが、使える金額を物理的または心理的に区切ることで生活費の膨張を防ぐ効果がある。重要なのは節約を精神論にしない点である。支出を食費、固定費、教育、娯楽費などに分けると、どの項目が家計を圧迫しているかが明確になり、削るべき支出と維持すべき支出を区別しやすくなる。さらに本書は、価格がどのように決まるか、住宅購入前に何を調べるべきかといった消費者側の判断力にも触れる。これは単に安いものを選ぶ発想ではなく、価格と価値、将来負担、リスクを比較する姿勢を養うためである。芸人の収入の不安定さを背景にしているため、会社員だけでなくフリーランスにも応用しやすい家計防衛の考え方になっている。次に、持ち家、固定金利、単身を一体で考える住宅と老後資金の視点。住宅に関する項目では、老後の住居費をどう抑えるかという長期的な視点が重視されている。持ち家が常に正解という単純な主張ではなく、老後に家賃負担が残ることの影響、住宅ローンを組む時期、固定金利とインフレの関係、区上げ返済の注意点などを合わせて考える構成になっている。特に固定金利をインフレに強い選択肢として扱う点は、金利上昇や物価上昇の局面で家計の予測可能性を高めるという意味がある。また、団体信用生命保険を生命保険の一種として捉える説明は、住宅ローンを単なる借金ではなく保証機能を伴う制度として見直すきっかけになる。住宅購入は多くの人にとって経験回数が少なく、情報格差が生じやすい分野である。本書はその前提を踏まえ、購入前に調べるべき論点を生活者の言葉で提示し、住宅を資産、負債、保険、老後設計の好点として扱っている。さらに、 NISA や長期投資をリスク許容度から考える資産形成、投資の章では、短期的な値動きを当てる技術よりも自分のリスク許容度を理解し長く続けられる仕組みを作ることが重視される。 NISA、 外国株、 FX、 暗号資産、貴金属、 REIT など複数の対象が挙げられているが、中心にあるのは余剰資金で行うこと、ポートフォリオに余力を残すこと、長期の方が勝ちやすいという基本姿勢である。これは投資商品を紹介するだけの本と異なり、相場が悪化した時に退場しない設計を重視している点で実践的である。例えば、積立投資は継続が前提になるため、生活費や緊急資金まで投じると下落時に売らざるを得なくなる。本書が投資の前に自分自身を見つめ直す必要を説くのは、商品選び以前に行動面の失敗を減らすためである。芸人の収入変動という文脈もあり、資産形成を収入の安定性、生活防衛資金、将来の選択肢と結びつけて説明している。そして、控除、給付、年金制度を使い漏らさない受け取り方。本書の特徴の一つは、お金を増やすだけでなく、制度を知ることで受け取れるお金や減らせる負担に注目している点である。所得金額調整控除、年金保険料の未納分の穴埋め、失業時や一人親向けの支援制度、退職日による手取り差、退職所得控除など、知らなければ利用しにくい制度が扱われる。これらは投資のように市場リスクを取るものではなく、条件を満たせば家計改善につながる可能性があるため、生活者にとって実効性が高い。ただし、制度は年齢、雇用形態、家族構成、所得によって適用可否が変わるため、読者は本の内容をそのまま当てはめるのではなく、自分の状況に照らして確認する必要がある。特に退職や転職、年金給付金は手続きの時期によって差が出やすい。本書はその注意点を具体的なテーマで示し、税金や社会保障を受け身でなく能動的に確認する姿勢を促している。最後に、保険確定申告、相続を組み合わせた守りのマネー戦略。後半では、将来の事故や病気、老後、税、相続に備える守りの知識が中心になる。生命保険、就業不能保険、自動車保険、地震保険、学資保険、 フリーランス向け労災などを扱いながら、必要な保障を過不足なく選ぶ姿勢が示される。保険は不安を理由に増やしやすいが、社会保険や断診などすでに備わっている保障を理解すれば、民間保険で補うべき範囲を絞り込める。税務面では医療費控除、生命保険料控除、ふるさと納税、副業経費、会社員の確定申告、法人なりやマイクロ法人など守るための制度利用が並ぶ。さらに相続や生前贈与、不動産の活用にも触れ、資産を増やした後の出口にも目を向けている。ただし税務、法人化、相続は個別事情の影響が大きい。本書の価値は専門家相談の前に論点を理解し、何を質問すべきかを把握できる点にある。結論として、本書は家計管理を始めたい社会人、収入の変動があるフリーランス、子育てや住宅購入を控える家庭、FP 資格の学習に関心がある読者に向いている高度な金融理論を学ぶ本ではなく、生活の中で遭遇するお金の判断を制度、税金、投資、保険の観点から点検するための実用書である。実際の利点は、NISA を始める控除を確認する、保険を見直す、住宅ローンの条件を調べるといった行動の入り口を広げられることにある。類書の多くは投資、節約、税金のいずれかに特化するが、本書は FP1 級の学習範囲を背景に100項目で生活全体を横断する。そのため体系性よりも一覧性と実践性が強く、必要な項目を拾い読みしやすい。一方で法人化や相続などは本だけで結論を出すべき領域ではない。差別化される点は、芸人として収入不安を経験した著者の生活感と FP 学習者向けの平易な解説が結びつき、専門知識を日常の判断に翻訳していることである。ご支援いただける場合はサバンナ八木真澄、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。